こんにちは。アクシス代表、ただ翼です。実は豊富な経験と知識が新たな可能性を阻んでいるかもしれません。ではどうすればその枠を超えてユニークなアイデア、革新的なソリューションを作ることができるのでしょうか。今回は冷凍食品のレストランというユニークな飲食店ビジネスの事例から規制概念に挑み、イノベーションを促すための秘訣、こちら探っていければと思います。よかったら最後までぜひお願いします。はい。冷凍食品が食べ放題のレストランと、こんなユニークな飲食店の事例を2つご紹介します。1つ目は、チンするレストランなんですが、こちらは冷凍食品とアイスクリームが食べ放題のレストランで、期間限定で2022年の10月8日から23日にオープンしていました。チンするレストランの場所なんですが、東京秋葉原のヨドバシカメラマルチメディア秋葉の8階のレストラン街でした。約40のメーカーが200品目の内訳は冷凍食品約150種類と、残り50種類はアイスクリームなんですが、約200品目が提供され、まあ、チャーハンであったり、麺類とか、ハンバーグ、グラタン、唐揚げなどですね、こうした冷凍食品を制限時間内であれば好きなだけ自分でチンして食べられるというレストランでした。で、ランチタイムの午前11時から午後5時まで、これがランチタイムだったんですが、90分制で、で、夕方のディナータイムというのが午後5時以降9時までなんですが、ディナータイムは120分。で、料金がランチタイム1人1500円、ディナータイムは1人2500円です。で、期間限定での開催されていたこのチンするレストラン、主催したのは日本アクセスだったんです。日本アクセスは食品の卸売業を手掛ける総合食品商社で、チルド品や冷凍食品を幅広く扱っている会社さんです。2013年から冷凍食品であったり、アイスクリームの人気ナンバーワンを決めるフローズンアワードを開催したりとか、公式サイトでは各商品のこだわりや開発の思いを動画で配信しているなど、ユニークな会社です。はい。で、今ご紹介した日本アクセスが開催したチンするレストラン、これは2週間の期間限定だったんですが、常設店としてもやっても、ニーズはあると個人的には思っていたんですね。で、その時にですね、我が家を得たりと思ったのが、ツタヤとかTポイント、他にもツタヤ家電を生み出したカルチャーコンビニエンスクラブ CCC が新規事業として2023年12月にレンチン食堂というのを大阪市にオープンしたんです。こちらもですね、冷凍食品の食べ放題の飲食店です。で、冷凍食品の種類ですが200種類以上あって、この規模というのは中堅のスーパーであったり、食品スーパーですね、これらと同程度の品揃えを冷凍食品で用意しています。で、利用というのは時間制で45分なんですが、料金プランは通常プランの場合、ソフトドリンクの飲み放題も込みで1200円。で、利用制限の45分を超えると、15分ごとに600円がかかるという仕組みです。料金にはアルコール飲み放題にもなる1450円のプランもあります。はい。で、提供される冷凍食品ですが、パスタやチャーハンのような主食から唐揚げのようなサイドディッシュ、あるいはお酒のおつまみになるものなど、豊富な種類の冷凍食品をこちらも好きなだけ時間内であれば食べられます。自分がちょっと気になる冷凍食品だったりとか、食べたいなと思うものをセルフで自分で選び、利用者自身が電子レンジで加熱調理します。冷凍食品に加えて、コンビニやスーパーで売られているアイスも食べられるんですね。はい。で、ここまで見てきた日本アクセスのチンするレストラン、あと CCC のレンチン食堂というのは、冷凍食品だけ、それもスーパーやコンビニなどで売られている冷凍食品の商品を中心に料理、メニューを提供しています。で、こうしたスタイルというのは、今までにありそうでなかったユニークなお店だと思ったんですね。で、もう一つ改めて興味深いのは、日本アクセスという卸業の会社であったり、CCC という飲食業界とは、全くその異業種の企業が冷凍食品の飲食店を展開していることなんです。冷凍食品を食べ放題とするチンするレストランとレンチン食堂というのは、飲食業界におけるイノベーションの事例、こんな風にも捉えることができるのかなと思ったんですね。はい。で、伝統的なレストラン業界の枠組みを超えて、お客さんに新たな食体験を提供することで、新しい顧客価値を生み出します。で、イノベーションというのは、その業界の外側、いわば辺境の地と言われるようなところからもたらされることがあり、業界の経験であったり、規制概念にとらわれない新鮮な視点が既存のビジネスモデル、 を変えていくということを示しています。ご紹介したレンチン食堂と、あとチンするレストランですよね。で、この2つの事例から学べるのは、業界の常識にとらわれず、お客さんが直面している問題であったり、そのニーズを根本から解決する方法を模索することが大事であると。この業界の常識にとらわれない、何々業界とはこうあるべしと、ここにとらわれない発想、思考が大事なのかなということを学ばされるんです。で、2つの冷凍食品の飲食店では、忙しい現代人が求める手軽さであったり、速さ、そして多様性を兼ね添えた食事の提供方法を見出しています。まあ、単に冷凍食品を食べ放題にしただけではなくてですね、お客さん自身が選んだ冷凍食品を、自分でレンジでチンすることで、食事の準備というプロセスにおいても、一種の楽しみであったり、参加感を生み出します。こうした顧客参加型の仕組みが顧客体験を豊かにするとともに、運営側のコスト削減であったり、効率化にも寄与することでしょう。また、冷凍食品のレストランは、持続可能性という観点からも示唆を与えてくれます。冷凍食品は保存が効くし、廃棄率を低下させることができるため、飲食店にとってのコスト削減にも貢献するんですね。また、お客さん自身が調理を行うことで、ホールスタッフを少なくできるという人件費の削減にもつながります。冷凍食品の食べ放題レストランは、食品ロス削減という社会的課題に対する実践的な解決策を提供するものであって、ビジネスが社会的責任を果たしながら、新たな顧客価値を生み出しているんです。はい。で、今回の2つの事例からの学びを一般化して終えておきたいんですが、一般化すると、業界における常識であったり、既存の枠組みに挑戦し、新しい視点でビジネスモデルを再考すること、この重要性を教えてくれると思うんですね。既存の枠組みから抜け出すという、その思考のアウトオブザボックス、思考の箱の外に出るという意味でアウトオブザボックスなんですが、この重要性を教えてくれます。経験や知識が豊富であることはビジネスにおいてはアドバンテージではあるんですが、同時に新しい可能性を見出すことを妨げる要因にもなり得るんですね。よって、外側からの刺激であったり、異分野とか、異業種からのアイデアを積極的に取り入れることが、イノベーションを生み出す鍵となるでしょう。冷凍食品を中心とした食べ放題レストランというのは、ビジネスの可能性を広げるためには、従来の考え方にとらわれず、すなわちアウトオブザボックスをやっていって、顧客ニーズであったり、社会的課題に対して新しい解決策を示す、こんなイノベーションの観点から学びがあった事例だと思いました。はい、そろそろクロージングです。今回は冷凍食品を自分でチンして食べ放題となるレストラン2つの事例から学べることを見てきました。最後にイノベーションという観点でまとめておきます。イノベーションというのは、業界の外側のその辺境の地からもたらせることがあって、業界の経験であったり、既成概念にとらわれない新鮮な視点が既存のビジネスをモデルを変えていくんです。その業界での経験とか知識、ノウハウが豊富にあることは、ビジネスにおいては一般的には強みとされますが、と同時にですね、一方で新しい可能性を見出すことを妨げる要因にもなり得るんです。業界の常識にとらわれず、お客さんが直面している困りごとですよね。または顧客ニーズをその根っこから、根本から解決する方法を模索することが大事であって、外側の外部の刺激であったり、異業種からのアイデアを積極的に取り入れるといいでしょう。業界における常識であったり、既存の枠組み、思考のアウトオブザボックスに挑戦し、新しい視点でビジネスモデルを再考することで、イノベーションを生み出していく。こんな示唆を与えてくれる事例でした。はい、今回は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。